この数週間にわたって私たちはあなたに与えられた祝福を忘れないようにということで、どんな祝福を私たちは神様からいただいたのかを学んできています。なぜ自分に与えられた祝福を覚え続けること、忘れないことがそれほど大切なのか。答えを言いますとね、それは主があなたに望まれている人生を生きるためには、一人一人が神様からいただいた祝福を決して忘れてはならないからです。どんな祝福を私たちはいただいたのかを覚えること、それが私たちの歩みに影響を及ぼします。詩編の著者がこんなことを我々に教えてくれます。詩編の116編のところなんですが、何回か私たち見ているところですけれども、ちょっとお開きくださいます。今私たちが見ていること、それを彼はこんなふうに教えてくれるわけです。12節のところに、主がことごとく私に良くしてくださったことについて、私は主に何をお返ししようか。ご存知ですよね、皆さん。何度か私たちは見てきました。主がことごとく私に良くしてくださったことについて、私は主に何をお返ししようかって。この詩編の116編を記した著者が一体誰であるか我々よく分かりません。しかし少なくともこの箇所を読むときに、彼はおそらく死から助け出されたんでしょう。死という言葉が何度かこの中に記されています。死から助け出されて、そして主に仕えることを、その人生を伸ばしてくださった、その神様の恵みを経験した彼は、その恵みに対してそれにふさわしい返礼をしようとするわけです。それにふさわしく感謝を表そうとするわけです。そのことがこの詩編の116編の中には記されています。まず見ていただくと、彼が決心したことは何かというと、私はこの地上にいる間、神を褒めたたえ続けましょうって。私はこの地上にいる間、神に感謝を表し続けていきましょうって。そのことは13節の中に出てきます。私は救いの杯を掲げ、主の御名を呼び求めようって。17節にも、私はあなたに感謝の生贄を捧げ、主の御名を呼び求めますって。この救いの杯を掲げと書かれていますが、おそらくこれはその当時、感謝の生贄を神に捧げたときに、同時にその生贄に対して決められた量のブドウ酒を捧げたわけです。それを注ぎの捧げ物というふうに言って、羊一頭に対してだいたい4分の1品、だいたい120ミリリットルぐらい、それぐらいのブドウ酒を捧げた。こういったことを彼らはなしてたわけで、おそらくそういったことをこの著者は言わんとするんでしょう。ですから感謝の生贄を捧げると、彼自身が神に捧げるものです。こんな素晴らしい祝福をくださった神様、私はあなたに感謝を捧げますと。二つ目に彼が言うことは、私はどんな時にもあなたを信頼し続けますって。実はこの二節のところ、そしてその後に記されているんですが、二節のところには、神は耳を傾けられると書いてます。つまり彼の祈りを神が聞いてくださったということを言っているわけです。6節のところをご覧いただきますと、守られるという言葉が出ています。お救いになったなんて。8節のところにも、救い出されたと書いています。つまりこの著者は主の前に祈ったときに主がそれを聞いてくださったって、そこから新たな確信を持つわけです。どんな確信かというと、10節ご覧くださいます。私は大いに悩んだと言った時も、私は信じたって。つまり彼は信仰者としての歩みを通して、より強い確信を得ていくんです。私は信じたって、神は必ず私の祈りを聞いてくださり、そして御心を成してくださるんだって。 その確信が強められていったんです。ですから私はどんな時でもあなたを信頼します。それが彼の応答なわけです。そして三つ目に私たちが見るのは9節のところですけれども、神への忠誠を彼は誓うわけです。私は生ける者の地で主の御前を歩き進もうって、主の御前を歩き進もうって、これは主に対して忠実に歩み続けるということです。ちょうど神がその当時はアブラムと呼ばれていましたけれども、アブラハムに対して創世記の17章の一節のところで、あなたは私の前を歩み全きものであれと言われました。全きもの、誠実さで、誠実さを持って誠意を持って主に従い続けるということです。だから神はアブラハムに対してそのようであれって言われた。そしてアブラハムは確かにそのように歩んできました。この詩編116編の著者も、主が祈りを聞いてくださり御業を成してくださった、それに対して主を、私はあなたに対して心から忠実に従っていきます、そのように応答するわけです。主のなされた素晴らしい御業に対して彼はどのように返礼すればいいのか、どのように感謝を表せばいいのかって、私はあなたを褒めたたえ続けます、私はどんな時にもあなたを信頼し続けます、そして私はどんな時にもあなたに忠実に従っていきます、このような応答をこの詩編の116編の著者は主に対してなすわけです。面白いことに、預言者ミカも非常によく似たことを我々に教えてくれるんです。預言者ミカが、ミカ書の6章のところですけれども、こんなことを6節から記しています。私は何をもって主の前に進み行き、意図高き神の前にひれ伏そうか、全焼の生贄、一切の子牛をもって御前に進み行くべきだろうか。ミカ自身もどのように自分の感謝を表すべきなのかを考えています。どんなものを持っていったらいいんだろうって、どれぐらい持っていったらいいんだろうって。ですから家畜の話をします。7節には、主は幾千のお羊、幾万の油を喜ばれるだろうか、どれだけ持っていったら神は喜んでくださるんだろうか、私の犯した背きの罪のために私の長子を捧げるべきだろうかって、罪の許しをいただくために私は一体何を主の前に捧げたらいいんだろうって、私の魂の罪のために私に生まれた子を捧げるべきだろうかって。ですからミカはどのように私はこの神を見上げて、この神様を私は感謝を表したらいいのか、その時に神がこう言っています。主はあなたに告げられた、人よ何が良いことなのか、主は何をあなたに求めておられるのか、それはただ公義を行い、誠実を愛し、へり下ってあなたの神と共に歩むことではないかって。お聞きになったように皆さんね、神が私たちに望んでらっしゃることは、何を捧げるかよりもどのように日々を生きていくかです。心から神様を思って敬ってこの方に従っていくかどうかです。ミカが教えたことは、心から主に従うこと、それが神に一番喜ばれることである、それが神が望んでらっしゃることだと教えるわけです。ちょっと私たちが考えておきたいことって、今我々はこの詩編の116編のところや、またミカを見たわけですけれども、彼らが共通して私たちに教えてくれることは何かって、彼らの感謝っていうのはただの言葉で終わってないということです。でしょう皆さん、それは行動となって出ていったということです。ちょっと我々が考えてみなきゃいけないことっていうのは、じゃあ私たちの神への感謝、だって私たちは神への感謝を口にしますものね、神様感謝しますって、ありがとうございますって。でも考えてくださいます、私たちの感謝には行動が伴っているのかどうか、 もっと言えばただ行動が伴っているかもしれないけど心が伴っているのかです。だって今見てきたように神が望んでいらっしゃることは何をするかやなくてどんな心でそれを行うかでしょ。あなたが主に仕えておられる、それはあなたが神を愛した神に感謝をしていらっしゃるからって。神がご覧になっていらっしゃるのはあなたが何をするかよりもどんな心を持ってあなたの感謝を表しておられるかです。この詩編の116編の著者はなぜ彼がこんな選択をしたのかって、その一番鍵を私たちに教えてくれる。しかも非常にちょっと変わった文章なんです。というのは116編の一章一節のところに私は主を愛するって言葉で始まっています。お気づきになります皆さん。彼は神を愛するゆえにこのような生き方を選択するんです。だから神は喜ばれたんです。さっきもお話したように神が望んでらっしゃるのは私たちの心の話です。どんな心を持って私たちは神に従っているかです。どんな心を持って日々を生きるかです。神の恵みを覚えたときにこの著者は心から神を愛し感謝した。それが行動となって現れていった。それを神はお喜びになった。ですから私たちも彼らと同じように主がどんな祝福を私にくださったのか、あなたにくださったのか、そのことを覚え続けることが必要です。この恵みを決して忘れてはならない。今そのように私が強く言ったのは旧約を見ても新約を見ても実は神は同じメッセージを人々に与えている。どんなメッセージか、常に神を覚え続けるということです。旧約の時代に神は杉越の祭りという祭りを毎年祝うようにとイスラエルに命じました。覚えていらっしゃいますよね。なぜそのようなことを神が命じたのかって、モーセはこう言ってます。パン種を入れたものを食べてはならない。7日間はそれと一緒に種を入れないパン、苗実のパンを食べなければならない。あなたが急いでエジプトの国を出たからであるって。つまりあのエジプトを出てきたことを記念してこの杉越の祭りを祝い続けなさいと、こう続きます。それはあなたがエジプトの国から出た日をあなたの一生の間覚えているためであるって。今だけじゃない、一生の間それを覚え続けるためにどうやって覚えるのかって、それを繰り返し繰り返し繰り返し祝い続けなさいって。申命記の16章の3節のところでした。ですから旧約の時にはそうして杉越の祭りを祝い続けなさいと言った。新約の時代になってどうです？生産式でしょ皆さん。なんで我々は生産式を祝うのかって、パウロがコリント第一の手紙の中で教えているように、このパンはあなた方のための私の体です、私を覚えてこれを行いなさいって。杯をも同じようにして言われている。この杯は私の血による新しい契約です、これを飲むために私を覚えてこれを行いなさいって。どちらも覚えるためにです。我々が聖餐の式に着くときに我々はいつもイエス・キリストの十字架を覚えるわけです。自分のために私のためにこのような犠牲を払ってくださった。そうして私たちは常に主が与えてくださった恵みを覚え続けていくって。で今お読みしたコリント第一の手紙の11章の中で、ね、私を覚えてこれを行いなさいと主がおっしゃった後、その後にこう続くんです。ですからあなた方はこのパンを食べこの杯を飲むために主が来られるまで主の死を告げ知らせるのです。お分かりになります？主がどんなことを私のためになしてくださったのかを覚えるときに私たちは行動が生まれるからです。正しい動機を持って正しい行動を行っていくからです。主の十字架を持った時に私はこんなに素晴らしい主が私に救いをくださった、この素晴らしい主を述べ伝えていきたいって。 感謝はこうして行動となって現れていくんです。ちょうど今我々が見てきたように旧約のあの詩編の著者もそうでした。ミカもそのことを我々に教えてくれた、預言者が。そして新約の御言葉も我々に同じことを教えるんです。ですから聖書を通して見たときに、この御言葉が私たちに、あなたに教えていることは同じことです。いいです。どんなときも神があなたに与えてくださった恵みを忘れてはならない。あなたがそれを覚え続けるならば、必ずそのあなたは神に喜ばれる行動をしていきたい。しかも正しい動機を持って。だから必要だって言うんです。ダビデがこう言うでしょう。我が魂を主を褒めたたえよって。主のよくしてくださったことを何です、何一つ忘れるな。同じメッセージです。同じことを時代が違えど場所が違えど神は私たちに教え続けてくださっている。忘れたらいかんって言うんです。神がどんなに大きな祝福をくださったのか忘れたらいかんって。で皆さんね、聖書を読んで学ぶこと、聖書を正しく理解すること、聖書の御言葉を覚えること、その御言葉を瞑想すること、聖書の教理を学び理解すること、すべて大切です。すべて大切です。しかしそれらがあなたを、あなたの生き方に影響を及ぼしていなければ、あなたの生き方を変えていなければ、全く意味がないということです。どんなに学んでても、どんなに知識を蓄えていても、その真理が私たちの生き方に影響を及ぼしていなければ、それは虚しいということです。我々一人一人がイエス・キリストがあの十字架で死んでくださり、3日後によみがえってくださったんだ、その主を覚えるときに、その主を見上げるときに、心から間違いなく信仰者であるならば、感謝が湧き上がってくるはずです。その感謝が、その湧き上がってくる内側からの感謝が、信仰者としてあるべき歩みというものを生み出していく。だから主の恵みを覚え続けなきゃいけないんです。忘れてませんか皆さん。なんとなく機械的になってません、あなたの信仰者としての歩みが。神の栄光を表す日々を生きるためにも、神を喜ばせる日々を生きるためにも、神の素晴らしさをこの世の人々に表し続けるためにも、我々はこの神の恵みを、あなたに与えられた恵みを忘れてはならないんです。さあ、そこで私たちはもうすでにどんな祝福を神が私たちに与えてくださったのか見てきました。一つ目に我々見たのは、救いという素晴らしい祝福を神がくださったって。二つ目に私たちが見たのは、神の力が私たちにも与えられたということを見てきました。で、今回から私たちが見ていくのは、主が与えてくださった勝利について学んでいきます。聖書は我々クリスチャンたちに対してこう言ってます。私たちを愛してくださった方によって、これらすべてのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのです。聖書は私たちに、信仰者であるあなたは、救いに預かったあなたは、この世に対しても、特にこう今日我々見ていこうとしているこのヨハネ第一の手紙の5章が教えてくれますが、この世に対しても、悪いもの、サタンに対しても、そして死に対しても、罪の力に対しても、あなたはもうすでに勝利を得たんだと、そのように聖書は教えます。なぜ勝利が可能かっていうと、勝利の主が私たちと共にいてくださるからと。確かに聖書はそう教えてるんです。で、問題なのはいいです。あなたが勝利者として生きてらっしゃるかどうかです。聖書は確かにそう言ってる。問題なのは、そのようにあなた自身が生きてるかどうかです。さっきから我々見てきてるように、そんな知識をどんなに蓄えていても、そのようにあなたが生きていなければ虚しいということです。前回私たちは、神の力が与えられたということを学んできました。神の力っていうのは全能なんでしょ。 かし問題はそのじゃあ全能なる神様の力が与えられているとするならば、力強い信仰生活を歩んでいるかどうか、それを私たちは考えなきゃいけない。ちょっと考えてください、今から言うことをね。全能者について学ぶことは大切です。いいです、それを否定しているわけじゃない。全能者について、全能者なる神について学ぶことは大切なんです。でも我々が本当に学ぶべきことは、全能なる神に信頼して生きることです。どんなに神様に対する知識を持っていても、問題はそれが私の生き方に反映されているかどうか。神が力をくださったっていうんだったら、その力を持って生きているかどうかでしょ。ちょっとそのことについて少し参考になればと思うんで、私が経験した一つの話を皆さんにお話ししましょう。私がガム島に住んでいたときに、そのうちの短波放送で使ってたアンテナを修理するための技術者がいました。彼らはアンテナを修理するためにどうしたかっていうと、75メートルのアンテナを登るわけです。75メートルっていうと、住居用のマンションだとすれば25階の高さになります。75メートル。で彼らはスルスルと登っていくわけです。命綱があるわけじゃありません。はしごをこう登っていくわけです。そのタワーのその鉄柱のその横にある階段を登っていくわけです。で75メートル頂点まで来るとどうするかっていうと、彼らはそのしっかりベルトを巻いているわけですが、そのベルトにもう一本ベルトがついているわけです。で頂上に行くと、片手でしっかりと鉄柱を握ったまんま、その片方のベルトから金具をですね、金具を、外して、でそのベルトをどうするかっていうと、自分のその前の鉄柱の背後を通して今一度金具につけるわけです。そこからです。そこから彼はどうするかっていうと、手を離すんです。そして全体重をそのベルトにかけるわけです。想像できます、皆さん。75メートルの高さのところで、自分の腰に回ったその一本のそのベルトに全体重をかけて手を休めるんです。私は仲間の宣教師からその話を聞いて、すごいねという話を何回も思ってました。どういうふうにするのかとか、安全だなんて、その話を聞いてました。ある時私がそこに登ることになったわけです。登らなくてもよかったんです。私は修理なんかできませんから。ただ私はその上で番組を作るっていう全く愚かなことを考えて、一回登ってみようと、75メートルのアンテナのこと、下を見ないで登っていきました。途中からもう手がパンパンになってきました。想像つきますよね。頂上に着いたんです。そして言われたように、私はその自分のベルトを金具から外して、そしてその前の鉄柱の背後を通してもう一回つけたんです。ここまではできました。体は震えてましたけど、さあ次はそのベルトに全体重をかけて手を休めなさいって。でもできないんです。落ちるかもしれないと思うからです。大丈夫だって。そのことは何回も何回も何回も聞いてました。実際に下から彼らがやってる作業を見てきました。でもいざ自分がとなると、できないんです。でもあまりも手が疲れたんで、その言葉を信じて自分の全体重をそのベルトにかけました。今生きてるということはうまくいったわけでしょ。そして自分の手はそこで少しだけですけど、もう休むことができたって。我々の信仰ってそんなもんじゃありません。神様がおっしゃっていることを我々はしっかり聞いてはいるんです。メモもしてるんです。頭にも記憶してるんです。問題なのは実際に手を離すことができるかです。多くの人たちは分かってるけど、何回も聞いてきたから知ってるけれども、でも私は手を離すことはできないって。で皆さん、我々にとって大切なことっていうのは、神様がおっしゃったことをその通りに信じてそのように生きるかどうかです。神が全能だっていうことは知ってます、頭で。でもあなたが本当に知ってるかどうかは、あなたがその神に全く信頼を置いて生きてるかどうかです。 前回も見てきたように、私たちに必要なのは神がおっしゃったことを我々が実行するかどうかです。神ができるとおっしゃったことを我々ができると信じるかどうかです。エンジニアは言うんです、できるって。でも信じるかどうか私にかかってます。神はできるとおっしゃる、それを信じるかどうかあなたにかかってるんです。でもあなたがそれをなすときに、あなたは大切なレッスンを学ぶんです。詩編の116編の著者が教えてくれたように、彼も実際の経験を通して学んだんです。確かに神のおっしゃることはその通りだって。だから私はこの方に信頼を置いていこうって。で、皆さん、ひょっとしたらあなたに欠けてる部分がそこかもしれないんです。神がおっしゃったことをその通りに受け入れなければ何も学ぶことができない。でもそれでよしとしてる。自分の信仰はもう弱いんだからって、自分は信仰者として幼いんだからって。それでいて私たちは神の力をいただいたって言ってるんです。矛盾してると思いません？神が私たちに期待してらっしゃるのは、神がおっしゃったことを信じるならば神がおっしゃったように生きることです。当然神が我々に望んでいらっしゃることは、私たちの口からできませんとか無理ですという言葉が払拭されることです。だって私たちの神にはできないことがないわけです。どんなことでもおできになるんです。私たちに必要なのは、あなたにもうすでに与えられている知識を実生活に生かすことです。その時にあなたは確信を持ちます。確かに神はおっしゃった通りのお方である。それをあなたがそのように生きないことには学ぶことはできない。ヨハネは言うんです、私たちは勝利者であるって。ですからこのヨハネ第一の手紙、今日のテキストですけれども、見ていただくと、このヨハネ第一の手紙の5章の特に4節と5節のところに、勝利に関する言葉が3回出てきます。世に勝つからです、世に打ち勝った勝利です、世に勝つものはって、勝利の話が3度出てきます。そしてヨハネはこのテキストの中で、私たちは勝利者として生きることができる、しかもこの世に対する勝利者として生きることができるんだということを教えてくれます。で、それを教える前にヨハネが何をしているかというと、まずじゃあこの勝利者である信仰者、信仰者とは一体何を信じている人たちなのか、また同時に信仰者って本当に言えるのかどうか、本当の信仰者の証拠を挙げていくんです。そしてそれを挙げた後、彼は今一度、だから私たちは勝利者であってこのように生きていくことができるんだ、そのように話を展開していくわけです。ですから今日まず私たちが見ていきたいのは、この信仰者一体何を信じるのか。一節をご覧いただきますと、その信じる内容がヨハネによって語られています。ご覧くださいます。イエスがキリストであると信じる者は誰でも神によって生まれたのです。ちょっとそこ見てください。内容書かれてますよね。信仰者とはイエスがキリストであると信じるものであるって。イエスがキリスト、キリストつまり救世主であるということです。この正しいこの真理というものをただ知るだけじゃない、イエスが確かに救世主だということを信じるだけじゃない、イエスは私を救うために来られた唯一の救い主であることを我々は信じなきゃいけない。で、その内容についてヨハネはここで教えてくれたんですが、それだけじゃありません。実はこの救いというものが恵みだということを彼も私たちに教えてくれるんです。今読みしたところもう一度見ていただきたいんですが、イエスがキリストであると信じるものと書いています。お気づきになります？ヨハネはまず最初に私たち一人一人の責任をここに表しています。 この真理をあなたは信じるかどうかです。イエスがキリストであること、私たちが信じようと信じまいと、これは真実です。だって人となってきてくださった神はイエス・キリスト以外にない。十字架に私たちの罪のすべてを負って死んでくださった方は他にはいない。唯一の救い主です。ですからまず神は私たちに対してこのヨハネを通して、あなたはそのことを信じるかと問うてるんです。でそれは聖書が私たちに問うてることでしょ。信じるかどうかです。一人一人の責任なんです。そしてあなたはイエス・キリストを信じますかと問われたときに、あなたはそれに応じたんです。はい、私はイエス・キリストが私の個人的な救い主であることを信じますって。でそのことをまず教えてるんですが、でもメッセージはそこで終わってないんです。次に出てくる言葉っていうのは、神によって生まれたのですと書いてます。この生まれたっていう言葉は直訳すると何々の父となるということです。父、お父さんになるということです。イエス・キリストを信じる者は、ね、神がその人の父となられるということです。さあそこで、ね、皆さんね、ヨハネが記したことを思い出しません？その名を信じた人々には何でした？神の子供とされる特権を与えになったでしょ。クリスチャンである私たちは神の子供とされたんでしょ。で私たちの父は誰です？神でしょ。だから私たちはお父様って呼んでるんでしょ。ヨハネはここでイエスがキリストであると、あなたの救い主であると信じる者の神は父となってくださるんだと。まさにあのヨハネの福音書の一章の十二節でヨハネが言ったこと、記したことがまさにここでもこういうふうに記されているわけです。しかも誰でもという形容詞がついてますよね。誰でもこのイエスを信じるならば、この救いに預かるということ。そしてね、皆さんね、この今2つの動詞を見たんです。信じるという動詞と生まれたという動詞、この2つの動詞がここには出てるんですけども、それぞれの時制が異なります。信じるという動詞は現在形で書いてます。生まれたという動詞は完了形で書かれてます、ね、そしてそれを学ぶ前にもう一つ、この生まれたというのは受動態です。受け身です。ですからヨハネはイエスを信じるかどうか一人一人の責任がそこにあるんだということを明らかにし、イエス様を信じたあなたに対して、実はあなたが信じたのは神がそのようにしてくださった、なぜなら生まれ変わらせてくださったのは神の御業だよと。わずかこの一行ですけれども、そのメッセージをヨハネは伝えているんです。我々人間一人一人に与えられたイエスを信じるかどうかという責任、そしてあなたがイエス様を信じたら、あなたが信じたのは神があなたを救ってくださったから、だからあなた方が私を選んだんではありません。私が何です？あなた方を選び任命したのです。神が私たちを選んでくださった、神が私たちを生まれ変わらせてくださった、神の御業だということを明らかにするんです。だから受け身で書いてあるんです。さて今この時制の話をしました。でそれを私たちは見ていくんですけども、ヨハネはここで最初にもお話したように、救われている者たち、ね、神の子供とされた者たち、彼らは一体何を信じているのかということを教えてくれた後、あなたが本当に救われているかどうか、神の子供の特徴を3つここに記してくれているんです。この1節から5節の間にね。で一つ目の特徴っていうのはヨハネ言うわけです。神の子供とされた人、本当の救いに預かった人っていうのはイエス・キリストを信じ続ける人々である。それがさっきお話した現在形ということなんです。イエスがキリストであると信じ続けていく人たちの話です。 そして神によって生まれたというこの動詞が完了形だと言いました。完了形というのは過去の話です。過去に起こったことの結果が継続して今も続いているということです。それが完了形です。ですからあなたは神によって過去に生まれたんです。そしてその結果が今も継続している。じゃあどんな結果なのか。それは主を信じ続けるという結果です。それがこの一節で言ってるんです。ですから本当に神によって救われた人々っていうのはイエス・キリストを信じ続ける者たちです。信じ続けることによって救いに預かるんじゃないんです。救いに預かったゆえにその人は信じ続けていくんです。それがこの一節で彼が教えることです。二つ目に、本当に救われている人、神の子供となったその特徴を表しているのはその後に出てきます。救われた人っていうのはね、愛し続ける人です。信じ続けるだけじゃない、愛し続けるものだって。一節の後半にこうありますでしょ。産んでくださった方を愛する者は誰でもって書いてます、ね、産んでくださった方、その前に神によって生まれたと書いてますから、神の話であることは明らかですよね。ですから産んでくださった方、つまり神を愛する者はと書いてあるわけです。ですから愛し続けるって、救いに預かった人たちっていうのは神を愛し続ける人です。この愛するという動詞も現在形です。継続して神を愛し続ける人。その続き見てください。その方によって生まれたものをも愛しますって。その方、つまり神によって生まれたものって。この一節の中で言わんとしていることは明らかですよね。自分以外のクリスチャンたちの話です。兄弟姉妹たちの話です。ですから、愛し続ける。誰を愛し続けるのか。兄弟姉妹を愛し続けるということです。で、この愛するという言葉も現在形が使われています。ですからヨハネが言わんとしたこと見えますでしょ、皆さん。本当に神の子供となった人々、救いに預かった人々はイエス・キリストを信じ続けていく人だった。でも実際に途中で信仰を捨てる人がいる。信じ続けるのをやめる人がいるって。彼らは一体どうなのか。御言葉がそれに対して答えをくださっています。ちょっと2ページ戻っていただいて、ヨハネ第一の手紙の2章の19節には、彼らは私たちの中から出てきましたが、もともと私たちの仲間ではなかったのです。もし私たちの仲間であったなら私たちと一緒に留まっていたことでしょう。しかしそうなったのは、彼らが皆私たちの仲間でなかったことが明らかにされるためなんだ。ですから御言葉が言っているのは、途中から私はイエス様を信じないとか、それはもともと救いに預かっていなかったんだと聖書は言っています。なぜならば、この箇所が教えるように、神によって救われた人たちはその救いを決して捨てることがないんです、ね、そしてこの救いに預かった人たちというのは愛し続ける者たちであると。神を愛し続けるし、兄弟姉妹を愛し続ける者だって。で、すごい驚きなのはね、皆さんね、この愛するっていう言葉、どちらにも使われている愛するっていう言葉です。神に対しても兄弟姉妹にも。この愛するっていう言葉はアガパオです。アガパオ、神の愛を表す言葉でしょ。つまり本当に救われた人っていうのは神の愛をもって神を愛し、神の愛をもって兄弟姉妹を愛するっていうんです。びっくりするようなことをヨハネは教えてくれるわけです。神を愛する愛、アガパオの愛をもって神を愛するって、それはちょっと我慢して努力したらできそうな気がするんですけども、どうです、アガパオの愛をもって兄弟姉妹を分け隔てなく愛するって、ちょっとこっちの方が難しく感じません？というのは、これまでに多くの人たちはそれを実践しようとしてきたからです。実践しようとしてもしてもしても 実践できなかった。だから私は兄弟姉妹たちを、まあ、人間的な愛だったら何とか愛するかもしれないけど、神の愛でもって愛するようなことは自分には不可能だって。でもそれはあなたが勝手に思ってる話であって、御言葉が何て言ってるか見てください。もう一度一節見ていただくとね、ヨハネはこう言うでしょ。産んでくださった方を愛する者は誰でも例外ないんですよ。全ての人です、ね、救いに預かっている者は例外なく、あなたを救ってくださった方、神を愛するし、またその方によって生まれた者をも、その後見てください、愛しますと書いてます。断定するんです。そうなると言ってるんです。そうなればいいなという希望じゃないんです。そうなると断定してます。なぜそれが可能なのか、ヨハネ私たちに教えてくれます。いいです、3つのこと今から見ますから一緒に見てくださいね。なぜ私たちが神の愛をもって神を愛し、また兄弟姉妹を愛することができるのか、一つ目の理由というのは、神があなたを愛してくださっているからだって。そんなふうに教えます。神があなたを愛してくださっているから。ヨハネの福音書の16章のところで、27節のところですけれども、このように御言葉が教えます。16章の27節のところです。それはあなた方が私を愛し、また私を神から出てきたものと信じたのでって。ご覧になりました皆さん。あなた方が私を愛し、私を神から出てきたものと信じたのだって。私をって言ってるのはイエス様ご自身の話です。あなた方は弟子たちの話です。私を愛して私を神から出てきたものと信じたって。イエス様にまつわるその真実を彼らは信じたわけです。で、その後どうなってます？結果です。父ご自身があなた方を愛しておられるからですって。神はすべての人を愛してくださっています。ですから罪を許してくださるって、そのことを求めるならば、ね、皆さん、しかしイエス・キリストを信じたあなたを神は特別に愛してくださってる。あなたの弱さもあなたの愚かさも十分に知った上で、あなたが御心を行い続けるために必要な助けを神は与え続けてください。あなたを愛してくださっている。だからこの神様が私たちに命じていること、教えていること、その御心を実践することができるわけです。二つ目に、ちょっと今ヨハネの福音書を開けてくださった17章の26節ご覧ください。二つ目の理由として御言葉が我々に教えるのは、神の愛があなたに与えられているからだって言うんです。神の愛があなたに与えられている。父なる神があなたを愛しているだけではない、あなたには神の愛が与えられているって。17章の26節をご覧いただくと、そして私は彼らにあなたの皆を知らせました、またこれからも知らせます。それはあなたが私を愛してくださったその愛が彼らの中にあり、また私が彼らの中にいるためですって。見てください、私は彼らにあなたの皆って、私はってのイエス様です。あなたのっていうのは父なる神の話です。イエス様は人々にあなたの皆を知らせました、これからもしますって。それはあなたが私を愛してくださった、父なる神が私イエスを愛してくださったその愛が彼らの中にあるって。つまり私たちクリスチャンっていうのは、父なる神がイエス様を愛してくださったあの愛をいただいた者たちだということです。そう御言葉が私たちに教えてますでしょ。あなたが私を愛してくださったその愛が彼らの中にある。しかもこう書いてます、また私が彼らの中にいるためだって。イエス様が我々の中にいてくださるって。だからヨハネが言ったように、この神によって救いに預かった私たちは、この神の愛をもって神を愛することが、そして兄弟姉妹を愛することができる。なぜかっていうと、神の愛が私たちのうちに与えられているからだって。ヨハネ第一の手紙にちょっと進んでいただいて、7節のところをご覧ください。4章の7節のところです。 そこにもこうあります。愛する者たち、私たちは互いに愛し合いましょう。愛は神から出ているのです。愛のある者は皆神から生まれ神を知っています。愛がどこから出ているのかって、神から出ているって。神の愛をもって愛することができるのは、神の愛が私たちのうちに与えられているからです。その愛をいただいているから、その愛をもって愛することができるってわけです。ですから私たちが神の愛をもって神を愛し、兄弟姉妹を愛することができるのは、神の愛を我々いただいているからです。神が私たちを特別に愛してくださって、そしてこの神の愛を私たちに与えてくださった。だからそれが可能なんだって。3つ目の理由というのはね、あなたはイエス様に似たものに変えられていくからです。あなたがイエス・キリストに似たものに変えられていくからです。イエス様がこの地上にいらっしゃったときに、イエス様が歩まれたようにあなたも私も歩んでいくんです。ちょっとイエス様を思い出してくださいます。イエス様は確かに神の愛を持って父なる神を愛してらっしゃったでしょ。開けなくていいですけど聞いててくださいね。ヨハネ14章の31節のところに、私が父を愛しており、父の命じられた通りに行っていることを世が知るためです。私が、イエスが父を愛しているって、ヨハネの14の31節のところでイエスもそうおっしゃってる。神の愛をもって父なる神を愛しておられた。我々がイエス様に似たものに変えられていくということは、そのように私たちも歩んでいくことができるという話です。またイエス様は地上にいらっしゃったときに、救いに預かっていた者たちを愛していらっしゃった。ヨハネの13章の一節のところに、杉越の祭りの前って言ってます。まさにイエス様が十字架にかかるその間際です。この世を去って地の身元に行くべき自分の時が来たことを知られたので、世にいる自分のものを愛されたイエスはその愛を残るところなく示されたって。ヨハネの 13-1 です。世にいる自分のものを愛されたイエスはその愛を残るところなく示された。イエス様は地上にいる間、もう最後の最後になって、ご自分のその奴隷たちを、イエスを信じる者たちを愛されたって、そのような人へと我々は変えられていくんでしょう。いいです皆さん、私たちは神の子供とされたんです。イエス様は神の子として生きていらっしゃった。違います？ですから神の子供とされた私たちは、神の子であったイエス・キリストがそうであったように、神の愛でもって父なる神を愛し、そして同じ神の子供である兄弟姉妹たちを愛する人へと生まれ変わった者たちです。だからこのように人生を生きることが可能となったんです。もし私たちのこの集まりが、この教会が、今私たちが教えられたように神の愛をもって神を愛し、神の愛をもって兄弟姉妹を愛しているとすれば、どんな素晴らしい証をこの世に対して示すことになるか、ちょっと想像してみてください。教会にいる兄弟姉妹たちが神の愛をもって互いに愛し合ってるって、そこには人に対する悪口もない、人に対する憎しみも怒りもない、神の愛をもって互いに愛し合ってるって。私たちが気づかなきゃならないのは、このような願いを神はあなたに対して持ってらっしゃるってことです。なぜあなたにって言ったかというと、神が喜ばれる教会を築いていくために必要なのは、まずあなた自身が変わっていくことでしょ。私たちは誰かを指さしてあの人が変わればなんて言えないんです。神が望んでいるのはあなたが成長し、あなたが変えられていくことです。あなたが変えられていくことによって、あなたの周りが変えられていくって。一人ぐらいいいじゃないかって思い出してください。アカンの罪はイスラエルに敗北をもたらしたんです。どんな罪であったとしても神様それをお喜びにならない。 今日私たちがまずこの御言葉から教えられることは何かって、神様は私たちを新しく生まれ変わらせてくださった、勝利者として生まれ変わらせてくださった。勝利者とは一体何なのかって、何を信じる者たちなのかって、そしてその救いに預かった者たちってどんな人たちなのか見てきました。神を愛し兄弟姉妹たちを愛する者である。で、皆さん、こういった御業が神によってなされたって、救いに預かったんです。そして思い出していただきたいのは、この一方的な恵みでもって与えてくださった神様の救い、この救いっていうものは死んだ救いではありません。生きた救いです。なぜならこの救いは死んでいた私たちを生き返らせ、私たちを変え続けていく力を持ったものです。なぜかというと、この救いを私たちにくださった方は十字架で死によみがえり、今も生きてらっしゃる主が与えてくださる救いだからです。あなたは救いをいただいていらっしゃいます。ならその救いの恵みを感謝していらっしゃいます。どのようにこの感謝を表そうかって、そのことを考えて生きていらっしゃいます。もしそうだとしたら、まずあなたがすることは罪から離れることです。罪から離れることです。そして主からの祝福を思い出して、それに感謝をすることです。そしてこの素晴らしい神を愛する愛があなたにあって成長することを願いながら、与えられたこの日を生きることです。そうやって生きるんです。どうかそのように生きて、神に感謝を表すだけじゃなくて、私たちの周りの人たちに確かに救い主が来られている、その方によって救いが与えられる、その救いが私にも及んだんだ、こうして神は私を変えてくださっている、そのことを明らかに示して主の証しを成し続けることです。そんなふうに私たちは生きていくことが必要です。主の恵みをいただきながら、そのように歩んでいきましょう。父なる神様、今日もこうしてあなたの御言葉をいただく恵みに預かったことを感謝申し上げます。どうか我々一人一人があなたが与えてくださったその恵みを心から喜び感謝するものになりますように、どんな時もその恵みを忘れることがないように、そしてあなたへの感謝の日々を過ごすことができるように、どうか私たちの心をあなたが守ってくださり、そして私たちを助けてくださり、そして私たちを用いてくださいますように。どうかこの愛する兄弟姉妹たちの上にあなたの御業がなされますように、一人一人が変えられて、あなたが喜ばれる信仰者に、そしてそんな群れへと我々が成長していくことができますように。御言葉を感謝して、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。